私たちの救い主イエス・キリストの父なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。今日の礼拝後、信徒会が行われます。そしてもう一度この礼拝の中で年会で選ばれましたルカの福音書17章こちらの御言葉を改めて聞いてまいりたいと思います。新たなとその年が明けたと思いましたら2025年ももう半年が過ぎていきました。時の流れというのはとても早い。気がつけばあっという間に時が過ぎていきます。確かにこの世で私たちに残されている時というのは限られています。で、早く過ぎていくその時になかなか逆らえないもの、流されてしまう私たちですけれども、それでも神の子イエスはあなたのためにも死からよみがえってくださいました。この方が私たち一人一人にすでに常しえに続く新たな命を与えてくださっているのです。どんな時にもキリストにあって望みはあります。たとえこれからどれほど多くの時が流れていこうとも、キリストを信じる私たちの命が儚く散っていく、この時の流れの中で消え去っていくだけのものではありません。あなたも救い主イエスと共に常しえに生きながらえることができる、この望み喜びを持ってキリストに心を向き直しながら今日から明日へと共に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの血の御神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。今日もあなたがイエス・キリストの御言葉を聞く時を備えてくださいました。時の流れというのはとても早いものです。あっという間に年老いていく、また死が近づいていく、そういった小さきものでありますけれども、神様、今日もあなたはキリストを通して私たちをあなたの御心に留めてくださり、キリストにあってもう救いは成し遂げられた、キリストがあなたのためによみがえったからあなたも必ずよみがえり新たな命を受ける、あなたの命は虚しく散るものではない、望みを持てとあなたはキリストにあって私たちを励まし慰め力づけてくださいます。御母さん、どうか今日も私たちが共にいてくださるイエス・キリストの御言葉を、また御言葉と御霊を通して共に生きていてくださるイエス様を信じ、この方により頼む力と助けを与えてくださり、キリストにあって望みを持って歩むことができますように助け導いてください。このような感謝を持って私たちの救い主 イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉のまとめのところに入っていきましょう。はじめにルカ17章12節の御言葉、こう書かれています。ある村に入ると重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、この時ですね、すでに十字架に至る道を歩んでいた救い主イエス・キリスト、そしてイエス様がその道すがらで立ち寄ったある村、そしてこの時キリストを出迎えに来たのは汚れた病、この病を持っている人は神様から遠く離れている、憐れみを受けるにふさわしくないと旧約聖書の中で書かれていた。そしてこの病は人にうつるものでありましたから、人々からも見捨てられていた十人の人たち、このように望みなき日々を過ごす彼らだけがイエス様のところにやって、そして遠く離れたところからイエス様に叫び求めた。次の問いのところを見ていきましょう。なぜ村にいた他の人々はキリストを迎えなかったんでしょうか。わざわざイエス様が立ち寄ってくださったにもかかわらず出迎えたのはこの10人だけ。おそらく他の人たちはイエス様が来ようともこの方に頼らずして自分の力でやっていけると、このイエス様に願い事をするほど私は弱くない、なんとか頑張っていけると思っていた人たちだったかもしれません。そしてこのルカ17章の12節と13節にはこうあります。遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。彼ら中にもし近づいていくとイエス様にこの病を移してしまうかもしれない、またイエス様も汚れたものとしてしまうかもしれない、そういった恐れもありながら、それでも大声でどうか私たちを憐れんでくださいと助けを求めていきました。ここに神の救いが現れていくのです。次のところ見ていきましょう。彼らの癒されない病、どうすることもできないのです。そういった辛さ、悲しみというのがキリストへの叫びを生み出しました。病が、悲しみがそれで終わらない、彼らはキリストに向くことができました。そしてこの祈りを通して彼ら十人のうちに神の救いが訪れていくのです。次の一つのところ、問い、救いを求めるあなたの叫びは一体どこから来るのでしょうか。そのことを改めて心に留めていただきたいのです。今日の福音書において救い主イエスが出会われた10人の人、重い癒されない病を持って 望みなき日々を、人々とも関わることが許されない。悲しい辛い日々を送る彼らがイエス・キリストにこう叫び求めました。イエス様、私たちを憐れんでくださいと。おそらく十人の人はこの叫びに全てをかけました。彼らのところまで、この村にまで来てくれたイエス様、この方だったらこんな私たちでも目を留めてくださる、何とかしてくださると心からキリストにより頼むことができた。もうイエス様しかいなかったのです。人の力ではどうすることもできない。でもイエス様が来てくださった。この願い、叫びこそが救いを受ける彼らの道となったわけです。イエス様が来てくださったけれども諦めるしかないとか、イエス様が来たらそれでも変わらないと思うんじゃなく、いや、この方だったら何か良き道が開かれると信じることができた。今日の福音書に出てきた十人の人、彼らの持っていた病も苦しみも悲しみも人から見れば哀れ、かわいそうと思うかもしれない、どうしようもできない。しかしそれがキリストへの叫びへと変わっていったのです。この叫びを通し、この十人が神の憐れみに預かることができたのです。イエス様が来てくださるならば、御心に止めてくださるならば、持っているその病も苦しみも悲しみも叫びを通して、キリストにより頼むことを通して良きへと導かれていく望みが彼らだけじゃありません。今に生きる私たちのうちにもその望みというのはいつもキリストにあって与えられているのです。今皆さんのうちにはどのような悲しみ、苦しみ、痛みがあるでしょうか。人の力では乗り越えられない、そういったものがあるかもしれませんけれども、それは諦めでは終わらないのです。キリストは私たちのところにも今日来てくださり、あなたの願いを聞いてくださるお方です。どうか共に私たちの心にある痛みや悲しみというのをそのままにしておいておくのではなく、それをキリストに捧げていただきたい。イエス様、この私を憐れんでくださいと彼ら十人と同じようにキリストに心を向けながら叫ぶものとされてまいりましょう。なぜならこの声にイエス・キリストを答えてくださり、あなたの道は必ず開かれていくからです。それでは今日の御言葉、前のスクリーンをご覧いただきまして、ルカ17章の15節の御言葉を皆様と共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。イエス様が立ち寄られたこの村にいた人々の中で神の御業を見たのは10人だけでしたが、そのうちの9人は病が癒された後 我が道を歩み、キリストのもとには帰ってくることはありませんでした。問いのところ、しかしなぜ一人だけがキリストの身元に戻ってくることができたのでしょうか。そのことについてルカ17章16節はこう語っています。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。私たちにはあまり馴染みがないことだと思いますけれども、ここで書かれているサマリア人という人は、旧約聖書また新約聖書の中にも出てくる人たち、特にユダヤ人という人たちは出ていきますけれども、彼らは神様から選ばれた選びの民であると、そう書かれています。それに対してサマリア人というのは、確かにこのユダヤ人の血を受け継いではおりますけれども、その他の民、聖書では異邦人、まことの神を信じない人たちの血をも受けていた。だからこそ、純粋な血を持つユダヤ人からはサマリア人というのは見下されていた。神の救いが彼らは遠いものだとみなされていました。そのことを踏まえて、このサマリア人、彼の置かれていたところを見ていきましょう。彼は先ほど言いましたこの血と、また汚れた病のゆえに、自らが全く救いに値しないものだと思っていました。どう頑張っても他の9人と比べても、私はサマリア人だし、病を持っているし、しかしイエス・キリストはこの人さえも御心に留めてくださったのです。次の問いのところを見ていきましょう。神の憐れみを受けるにふさわしいのは一体誰でしょうか。星印のところ、誰でも聖書が語っている神の求める清さと正しさに達することはできません。選びの民であったとしても、しかし救いの道、それはキリストを拠り所とする者には神の憐れみが必ず施されていくのです。キリストのゆえにあなたも神の憐れみを受けるにふさわしいものとされているのです。今日の福音書の中で、救い主イエスが入られたある村において、一体誰が神の救いを見て、それだけではありません、心から神を褒めたたえ、キリストを信じるものとなったのでしょうか。それはたった一人です。それは重い汚れた病に苦しむ一人のサマリア人だけでした。この村の中で人の目から見れば、このサマリア人が他の誰よりも神様から遠く離れていたのです。病だけでありません、選びの民でもなかった。それでもイエス・キリストは彼の叫びにも、イエス様どうか憐れんでくださいとの願いにも応えてくださったのです。この時イエス・キリストが見ておられたのは、この人の病ではありません。また彼がサマリア人であることもイエス様だけは気にはされなかったのです。ただキリストはこの人の心にあった叫びを聞こうとされていた。彼の心にあった神を頼ろうとする心を 見ていてくださり、キリストはこの人の心を、叫びを御心に止めてくださったのです。この方は私たちの心を見ておられる方なのです。そしてイエス・キリストはよみがえられて今も生きておられます。この方は今日も私たちの心の中にある願いを聞き、その願いを捧げていくことを御心としてくださるのです。イエス・キリスト、私たちがどれほど罪深いとかそういったことを気にされるお方ではありません。今日のサマリア人に対して憐れみを施してくださったように、私たちが救いに値しないとか何もできないとか、そんなことを気にされるお方ではないのです。イエス様が気にかけてくださっているのが、あなたの心の叫びがまっすぐこの方に向いているかどうかを、心からイエス様に頼ろうとしているかどうかを見ていてくださるのです。私が持っている何かではなく、心の願いを叫び捧げるものとされてまいりましょう。まあ、今日御言葉を語らせていただいているこの私も、今日の福音書の中で見た癒されたサマリア人のように、神の憐れみを受けるに全くふさわしくないものです。それは先ほど歌った賛美歌249番の歌詞、我罪人の頭なれどと認めざるを得ません。何の力も清さも正しさもない。それでも絶えずイエス様に私を憐れんでくださいと叫ぶ、その恵みは、その幸いはいただいているわけです。ただイエス様、憐れんでくださいと願うことしかできない。まあ、それはなぜかといえば、私も今までキリストに従わせていただく中で、己の力のなさというものを見せられていくわけです。自分には信じる力も、御言葉を聞いて悟る力も全くないということを、苦しみを通して教えられていく。取り返しのつかないことをした、そのことを通して私はこんな愚かで罪深くて神様から離れているものと痛いほど教えられるわけです。それでも終わりではありません。こんな私にも望みを与えられているんです。たとえ私のうちに何もなかったとしても、信じる力も、良いことをなすことができる力がなかったとしても、絶えずイエス様、私を憐れんでくださいと叫ぶ道というのは絶えず開かれているのです。いつもここへと導かれていく。しかし私がうまくいっている時とか、己を誇ろうとする、そういったような時に、イエス様、憐れんでくださいという祈りは出てきません。私を憐れんでくださいと祈るこの祈りというのは、人から見れば恥ずかしいことでしょう。そこまで私は落ちぶれたくないと、ここまで私はできないものではないと、思われるかもしれません。でもイエス・キリストはこの叫びへと私たちを、今日の福音書の中で見たサマリア人のように この願い、祈りへと導かれ、そのためにこの方に従う中で苦しみが与えられたり、試みが与えられたり、耐え忍ぶ時が与えられていく。それが悲しみ、力のなさを覚える中でイエス様を見上げていくために、私を憐れんでくださいと祈る、その願いを通して救い主イエスは働いてくださる。それは今日の福音書の中で見たサマリア人のように、キリストあなたの苦しみ、嘆きの中で私を憐れんでくださいと祈る、その願いに応えてくださるのです。パウロはローマの8章28節でこう語っています。神がすべてのことを働かせて益としてくださる。キリストにあって私たちのうちにあるすべてのことを、またすべてのものを神は役立つものへと変えてくださるのです。これは確かな御言葉です。すべてのものとは一体何でしょうか。それはあなたのうちにある弱さであったり、力のなさであったり、時にして病であったり、欠けであったり、どうしようもできないことであったりしても、神様はそれを働かせてくださるのです。キリストにあって無駄にはされない、諦めて終わるものではありません。それはただあなたの弱さ、力のなさから生み出されていく叫び、それはイエス様、私を憐れんでくださいと叫ぶあなたの祈りを通して、神はキリストを通して働いてくださるのです。不思議です。この祈りを捧げていく中で見えざる憐れみは与えられます。不思議と道は開かれていくのです。どうか憐れんでくださいと叫ぶその祈りを恥と思わずに、この方は今日もあなたの心に来てくださる。私たちも共にイエス様に叫び求めながら、この方の御業を受けるに値するもの、この方が開いてくださる道の中を共に歩み続けてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。イエス様、あなた今も生きておられ、今日も私たちの心の内に来てくださるお方です。イエス様、あなたが出会われた思い、汚れた病を持つサマリア人、人から見れば、また聖書の御言葉から見ても、彼は神の憐れみを受けるに全くふさわしくないものです。神の救いから遠く離れていたものです。しかしこの人の心からの叫びをも、イエス様、あなたは聞いてくださいました。私たちもどうでしょうか。全く神の憐れみを受けるにふさわしくないものです。何も神の求める清さも正しさもありません。闇の中でさまよい歩くしかない、惨めで愚かで虚しく儚く命を終えるしかない、時の流れの中で消え去るしかないちっぽけなものですが、それでもイエス・キリストは私たちのためにも十字架の上で死んでくださり、よみがえってくださり、今日も招いてくださいます。私たちの心を見てくださいます。私たちの心の叫び、あなたは聞いてくださいます。どうかそのあなたを信じ、諦めで終わるのではなく、どうせ何も変わらないと決めつけてしまうのではなく、イエス様、あなたが私を憐れんでくださいとの叫びを 私たち一人一人のうちに与えてくださり、心からあなたに願いを捧げるその幸いに預かることができますように、そしてあなたの御業を私たち一人一人が見ながら生ける美しき御業に預かって、イエス様を褒めたたえて望みを持って明日へと歩んでいくことができますように助け導いてください。このような感謝を持って私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。